本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソビトへの手紙4章17節から24節です。そこで私は主にあって厳命し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに引き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神に型通り作り出された新しい人を身につ切るべきことでした。アーメン。今日も都市が発達するにあたって海と川の役割がとても重要ですが、古代にはなおさらそうでした。韓国の高句麗、百済、新羅の三国時代の時も、各国の国力が最も旺盛だった時は全て漢江流域を占めた時です。今では大量の貨物を自動車や電車、航空機などを通じても運びますが、古代には海や川を通じてのみ可能でした。ローマ帝国の五大都市の一つであるエペソはギリシャとチュルキエの間のエーゲ海沿岸に位置しただけでなく、カイステロス川河口にあったため、商業が非常に発達した港町でした。さらに3つの大きな道路が伸びていました。その道路を通じて入ってきた東方と南方、小アジアの商品がエペソで取引されていました。エペソは小アジア地域の最大都市で、当時としてはないものがない場所でした。そのためエペソは古代世界の巨栄の市場、巨栄の市場と呼ばれました。17世紀後半に出た作品の中で、イギリスの作家ジョン・バーニアンが書いた第二の聖書と呼ばれる天路歴帝という寓話小説にも巨栄の市場が登場します。主人公クリスチャンが同僚のフェイスと共に巡礼の道を進み、ある村を通り過ぎました。その村には一年中開かれる市場がありましたが、その名前が巨栄の市場でした。そのように名前が付けられた理由は、そこで売られている商品やそこで売るために持ってくる商品は全て見栄を張るものだからでした。ところがその市場はとても昔からありました。ほぼ5000年前、この二人のように永遠の途上に向かう巡礼者たちがいました。ベルゼブルとアポリオン、レギオン、アクレなどをはじめとする彼らの同僚たちが公募してその市場を作り、一年中一日も休まず有限であったり無駄な商品を売ることを計画しました。その市場で売っているのは家、土地、事業、名誉、昇進、王国、欲望、楽しみなどがありました。また妻、夫、子供、主人、召使い、肉体、魂、金、金、銀、真珠、宝石などなどを売りました。その他にも市場には、詐欺、ゲーム、遊び、悪党などもあり、材質の、悪い盗み、殺人、貫通、偽証なども常に見ることができました。 またその市場の中には固有の名前を持つ通りや路地もありました。それぞれの道と路地ではそこでしか買えない固有の製品を売りました。イギリスの路地、フランスの路地、イタリアの路地、スペインの路地、ドイツの路地などではその国だけで売る競泳を買うことができました。永遠の途上への道はその村の競泳の市場を通過しなければ不可能でした。それで王の王である主もあなたの御国に行くときその村を通り過ぎました。その市場を主管するベルゼブルは無駄な商品を売るためにイエス様を誘惑しました。ベルゼブルはイエス様に自分に敬意を表するだけでこの市場の主人として使えると、提案しました。しかしイエス様はその市場で何も買いませんでした。ベルゼブルは神様の品位を少しでも傷つけるために手段と方法を選ばず市場の市場の中で売っている無駄な商品を買わせるために思案しました。もしイエス様がそこで商品を一つでも買えばイエス様の名誉をすべて失墜させることができたからです。しかしイエス様はその商品を持とうとする気持ちが少しもなく無駄な商品を買うことには一銭も使わずに村を去りました。クリスチャンとフェイスが永遠の途上に行くためにその町に入るや否や市場の人たちや市場の人たちがざわめき始めわいわい騒ぎが起こりました。そこにはいくつかの理由がありました。一つ目はこの二人は市場の人たちとは全く違う服を着ていたからです。そこで市場の人々はその二人が着た服に注目しました。そして彼らは馬鹿だと無視したり狂っていると、揶揄ったりもしました。またある人たちはあいつらは変わり者だと言ったりもしました。二つ目は彼らが使う言葉が違ったからです。その二人はカナンの言語、すなわち霊的で神聖な言葉を使っていたので市場の人々は彼らの言葉を理解できませんでした。それに比べれば市場の人々は野蛮人のように思われました。三つ目の理由が市場の人々を非常に怒らせたんですが、それは彼らがそこに陳列されている商品に価値を置かなかったからです。市場の人々が商品を買うように声を上げるたびに彼らは手で耳を塞ぎ私の目を振り返って虚しいものを見ないようにしてくださいと叫びながら天を見上げました。彼らが天を見た理由は彼らの希望と関心は天にあるという意味でした。ある人が彼らのそのような行動を見て翻弄するようにそれではいたあなたたちは何を買う人たちですかと尋ねました。するとその二人の巡礼者はその人を真剣な顔で見つめながら言いました。私たちは真理を買います。その言葉は市場の人々をさらに怒らせました。私たちクリスチャンは世間の人々と表面的には一生同じ道を歩きます。しかし内面的には別の道を歩みます。クリスチャンとフェイスが立ち寄った市場では本当にたくさんの商品を売っています。そこにはこの地で生きていくのに必要な全てのものがあります。多くの人があれほど欲しいもので夢でも楽しみたいものです。それにもかかわらずそこの名前が 朝営の市場です。キリスト教徒は教営の市場にとどまり、そこの価値観に従って生きる人ではなく、神様と神の国を目的として生きていく人々です。今日の本文がその事実をよく悟らせてくれます。まず本文の17節から19節がこのように明かしています。そこで私は主にあって厳命し、厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚のあった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。神の命から遠く離れている人生を生きる異邦人は虚しい心で歩んでいると言います。彼らは人格と意志を尽くして生きていくにもかかわらず、その結果物は虚しいと言います。目的地が分からず、あの方向この方向に走ってばかりいたので、その結果が何もないという意味です。そうなるしかない決定的な理由は、彼らが神の命から遠く離れているからです。エピソにある教会がかつてそうでした。彼らは当時教営の市場と呼ばれたエピソに住み、目に見えるものが全てであり、心に望むものを勝ち取って享受しながら生きることを成功した人生だと考え、さらにはアルテミス女神を崇拝して生きることが最上の人生だと考えました。それでエペソだけでなく、彼らの人生も虚栄の市場のようでした。しかしパウロは、今はエペソにある教会がそのような人生に終止符を打ったとし、このように進めます。20節がこのように明かしします。しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。しかしは 逆接接続副詞として、前の文章と一致しない内容をつなげる役割をします。パウロは17節から19節で神の命から離れている異邦人の人生、虚栄の市場で生活する人生がどれほど虚しいかについて話しました。それからこのように言います。しかしあなた方は、20節ではしかしとあなた方はの両方を強調します。しかしが異邦人の人生とクリスチャンの人生を区分する言葉だとすれば、あなた方はクリスチャンの存在を指す言葉で、異邦人の存在を指す彼らと対照的な言葉です。イエス様が山の上で教えてくださった山上の水訓で、異邦人の人生についてこのようにおっしゃいました。マタイの福音書6章25節から30節です。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野の百合がどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉になぎ込まれる野の草さえ、神はこれほど装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。異邦人には 神様もいないし、神の国もないので、自分の人生、自分が最高決定権者であり、この世でもっと多くを握り、より多くを享受することが最上の人生だと思っています。しかし、イエス様は食べることと飲むこと、着ること、すなわち所有の多さよりももっと重要なことがあるとおっしゃいました。それは命です。たとえ自分が多くの人が羨む非常に高い権力があるとしても、また自分の金庫がいっぱいの金銀財宝によってドアがよく閉まらなくても、そして他の人々よりはるかに多くの知識を持っていても、息を吐いて再び息を吸うことができなければ、自分の権力、自分が所有していたものは自分とは無関係なものになります。また、人々は彼が着ていた服を脱がせ、ポケットのない衣を着せます。彼が好きだった食べ物が山ほどあるとしても、もう食べることもできません。それでイエス様が命がもっと大切だとおっしゃるのです。またイエス様は空の鳥を例に挙げ、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと心配したりしてはいけませんとおっしゃいました。そして蔵は財産の貯蔵庫といえます。空の鳥は自分の人生を自分で責任を取ると、自分の何年分の食料や貴重品を種まきもせず、借り入れもせず、蔵に納めることもしませんと言っています。人々に関心を受けられない空の鳥まで神様が大切にしてくださるならば、まして神様のようにご自身の形に創造されたあなたたちになぜよくしてくださらないわけがあるのかと反問するのです。そして心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことはできませんと言いました。背丈、命と訳されたギリシャ語の単語ヘリキアは背丈という意味もあり、寿命、年齢という意味もあります。そのためある訳本では背丈と訳し、ある訳本では命と訳します。本文では命の方が適切であると考えられます。そして丈は旧約聖書によく登場するキュビトと同じ長さの単位で、肘から指先まで約45センチを表しています。心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかという言葉は、心配が少しも役に立たないという意味ですが、人の背が 45.6 センチ伸びるのはとても大きなことです。もし平均に当たるある人の背丈が 45.6 センチ伸びたら、男性は218メートル、218センチ、女性は205センチほどになります。その程度なら世界で上位 0.0001% 内に入るでしょう。ですからヘリキアは背丈と訳すより命と訳す方がはるかに納得できます。これを反映して共同翻訳聖書はこの部分は、あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を1時間でも増やすことができるかと翻訳します。そしてイエス様は異邦人のように心配する人生を送った人としてソロモンを例に挙げました。ソロモンはイスラエル史上最高の栄華を極めた王でした。ソロモン王が治めていた時がイスラエルの領土が最も広がった時でした。彼の父ダビデは牧道から始まり、多くの苦労を経験した後に王になりましたが、ソロモンは王子として生まれ王になりました。しかも最高の知恵者でした。世間的な基準ではみんなが羨むようなおむち屋の中でもおむち屋でした。おむち屋は母親の 友人の息子の略で、韓国の母親たちがよく自分の子に対して友人のよくできた子供を例に出して比較することに依頼します。母親たちの比較的対象になるような容姿も勉強も性格も良いパーフェクトな息子という意味です。ソロモンが受け取った、食前には、毎日3回の珍味がいっぱいだったはずです。また彼が着ていた服はイスラエル内では誰も着ることができない、ただ自分だけのものでした。しかしイエス様はそのようなソロモンの人生に対してこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんとおっしゃいました。ソロモンが享受したその華やかさは神様を信頼せずに自分の力だけで成し遂げようとしたものだったからです。彼は自分の権力を維持するために多くの政略結婚をしました。彼の後宮は700人で見かけは300人でした。彼は妻たちの名前と結婚した順番はもちろん顔も覚えていなかったはずです。特にソロモンと結婚した異邦の女性たちは自分たちが仕えていた偶像を持って入ってきました。ソロモンが年を取るとその女性たちに従って彼の信仰も病んでしまいました。またソロモンは聖殿を建てるために民を順番制で7年間動員し、その後王宮を建てるには13年間も動員しました。そしてその王宮を維持するためにまたより良い食う食べより良い服を着るために民に過酷な税金を納めさせ過度な不役と兵役義務を課しました。それによって民の怨声が恨みの声が天をつくようでした。結局は彼が死んだ後に国が南北に2つになってしまいました。イエス様のお言葉はソロモンの人生がいつも心配する人生だったことを意味します。しかし私たちが忘れてはならないことは、クリスチャンが心配しないからといって何も考えてはいけないし、何もしないでじっとしていてもいいという意味では決してありません。空の鳥が老後にもっと楽に暮らすために昆虫を養殖することもなく、菜園に穀物を植えることもなく、食べ物を保管することもありません。だからといって毎朝木の上に座って神様あーんと口だけ開けているわけでもありません。朝から食べ物を探し回ります。空の鳥が心配しないのは、私が食べる昆虫がいるか、野獣が食べ残した骨についた肉があるだろうかとの考えをしないということです。神様は鳥を間接的に養育します。神様は鳥が自ら食べ物を手に入れて生活できるように手段を提供します。そのため鳥は自ら餌を探さなければなりません。人も同じです。神様が私たちの人生の責任を取る方なので、その方に頼って与えられた人生を熱心に誠実に生きることです。穀物は農夫の足音を聞いて育つという言葉があります。秋にもっと多くの収穫のために、農夫は春から日が昇る時から日が沈む時まで仕事をしなければなりません。農夫が心配すべきでないのは、日照量は十分だろうか、雨は適当に降るかな、強風が吹いて穀物が全部飛ばされるのではないかというものです。親は子供をきちんとそして正しく養育するために自身ができるだけの最善を尽くして努力します。教育費が必要ならば数時間を増やして仕事をしながらでも用意し、さらには借金をしたり家を売って世話しようとします。限界を持つ親もそうだとしたら、ましてや神様はどうでしょうか。また空の鳥に餌を与え野のユリを育てている方が父なる神様です。空の鳥と野のユリにとって神様は父ではありません。それでもそれらに責任を取ります。しかし私たちにとって神様は父です。 私たちに永遠の生命を与えるためにご自身の一人を十字架の供え物として差し出した方です。その方がどうしてその子供である私たちを責任を取らないわけがあるでしょうか。心配する人生といえる異邦人の人生と対照して、クリスチャンの人生はどうあるべきかをこのようにおっしゃいました。マタイの福音書6章33節です。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だからが今日の本文20節でしかしと同じ意味の単語です。異邦人たちが求めることが食べる飲む着ることをはじめとして世の中の栄光ならば、神様が責任を取ってくださることを信じるクリスチャンは神の国と義を求めることが当然だとおっしゃいます。神の国を求めることは完全に神様だけの統治を受けて生きると決断することであり、神の義等を求めることは神様と正しい関係を結んで生きると決断することです。パウロはエピソビトへの手紙のような獄中書簡であるピリピ人への手紙でも、神の生命から離れている人の人生とクリスチャンの人生が完全に異ならなければならないことについて強調しました。ピリピ人への手紙3章18節と19節というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし今も涙を持っているのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。パウロは神の生命から離れ虚しい自分の欲望に導かれて生きる人を十字架の敵と言います。パウロが復活した主に会う前にキリストの十字架を恥と思っていたように、ピリピにもそのように生きる人々がいたのです。パウロが十字架の敵として歩んでいる人々に対して引き裂けるような心と涙でそのようにしてはいけないというのが初めてではありませんでした。そのため私はしばしばあなた方に言ってきたしと言います。彼らはパウロの勧めを聞いても従わなかったという意味です。人々はこんな反応を見せたはずです。パウロ先生、神様の御言葉もいいですが、そうやって生きると社会生活では、バカになります。パウロ使徒、気楽なことを言わないでください。あなたは今牢獄にいるからよく知らないようですが、ローマに行ってはローマに従えと言われたように、ピリピではピリピの法に従って生活しなくてはなりいけません。パウロ先生、もう神の国の話はうんざりです。私たちはこの地で生きています。私たちが世の中でも何事にも不自由しない生活することができるように成功してこそ神様も喜ぶのではないでしょうか。ユダヤ人は国内外のどこに住んでいてもメシアを待っていました。もしパウロが伝えたイエス様がメシアであれば、その方は神的な能力でローマに勝ち、ダビデの家を再建して自分たちに自由と豊かさの世界を作ってくれなければならないと考えました。しかしパウロが伝えたメシアのイエス様は十字架にかけられ亡くなった方でした。ユダヤ人たちはその方がメシアだということを受け入れることができませんでした。木にかけられたものは申命記の言葉によると神に呪われたものを意味したからです。ピリピに住むユダヤ人たちはパウロが伝えるイエス・キリストと イエス・キリストの御言葉は徹底的に無視し、神様の命から離れて食べたり飲んだりする祭り文化に陥って暮らし、恥ずかしいことを行うことを誇りに思って生きてきました。そのような人生がまさに十字架の敵として歩んでいくことであり、滅びに向かって急速に走ることでした。パウロはクリスチャンの人生についてこのように言いました。ピリピ人への手紙3章20節です。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。当時ピリピに住む人々の多数がローマ帝国の市民権者でした。彼らの市民権は戦争で功績を立てたり、ローマ帝国に貢献した見返りとして与えられたものでした。彼らは自分がローマ市民権者であることをとても自慢しました。しかしパウロは私たちの国籍は天にありますと断言しています。その意味はピリピに住む人々がローマの市民権者であることをそんなに誇りに思っているんですか。しかし私たちの市民権はローマ皇帝が与えるものと比較できない神様が与えるものです。ローマ市民権者がローマに属していたことを忘れないように、私たちは天に属していることを忘れてはなりません。そして私たちの人生はその国にふさわしいものでなければなりませんということです。本文20節をもう一度お読み申し上げます。しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。私たちは異邦人が虚しい心で歩んでいるような人生を歩むように学びませんでした。私たちは神様が私たちの心の目を開いてくださって、神様を分かるようにしてくださったので、知性において暗くなって神様のことが知らない人生を生きるように学びませんでした。何よりも私たちは神の命から離れている人生を歩むようには学びませんでした。私たちは私たちの、キリストに達することができるように、あらゆる点において成長するように学びました。私たちが生きているこの世の中はいつも世俗的な価値観が幅を利かす虚栄の市場です。虚栄の市場は絶えず手招きして私たちをそこに引き込み、そこで売っている品物を購入させてそこに留まるように誘惑します。それで私たちが神の国の市民として生き、私たち皆異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩むのではなく、真理の人生、生命の人生を歩んでいきましょう。神の命から離れて世俗的価値観に従って生活するだけで、私に億万のお金ができ、多くの人が見上げる権力を持つことになるとしても、それは違うとして首を横に振りましょう。私たちが本当に神様に捕まったことを捕まえようと駆けつけ、教会の教会らしさと信者の信者らしさを守る人生を生き抜くならば、神様が間違いなく私たちを通じて韓国教会とこの世の中を清めて明らかにしていくでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、自然人である人間は虚栄の市場が好きです。そこで売っているものはおしゃれで魅力的に見え、眩しいほど美しく見えたりします。それでそこに留まりたがって、そこで売るものを買って享受するのが人生の幸せだと思ったりします。もっと大きく見えるもの、もっと華やかに見えるものを買って楽しめば幸せの大きさも大きくなると思います。時には 私たちの昔の人は共栄の市場で売っているものを買って享受するだけでなく、その市場で市場で大きな店、いろんな店を経営する人になりたいという欲望もあることを告白します。しかし神様のいない人生を生きる異邦人は虚しい心で歩むしかなく、神の命から離れているしかないことを学びました。私たちは私たちのために十字架で血を流してくださったイエス・キリストを通じて、これ以上虚しいものに従って歩めないことができます、できるようになり、神の命を持って神の国で生きる存在になったことを学びました。私たち皆が神様の命を持った人らしく、神の国の市民として生きるようにしてください。異邦人のように心配する人生ではなく、神の国と神の義とを求める人生を誠実に生きさせてください。そして私たちの信仰と人格がクリスチャンらしく、私たちの頭なるキリストに達することができるように、あらゆる点において成長するようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。